お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカのトランプ大統領がパレスチナのガザ地区を長期的に所有し再建するとした上でパレスチナ人を別の場所に移住させる計画を示したことに対し国際的な批判が高まっています。ロシアや中国、ドイツは計画が新たな苦しみと憎しみを生むと批判、またサウジアラビアはこの提案を全面的に拒否しました。国連のグテーレス事務総長はいかなる形の民族浄化にも警鐘を鳴らすとし、国連当局は占領地から強制的な退去は国際法で厳しく禁じられていると指摘しています。シドニー西部メリーランズの男性は SBS アラビックに対し、最終的に決めるのはその国であるべきだと話しています。
Donald Trump is known for being erratic and impulsive. He make a very risky decision.
気まぐれで衝動的なことで知られています。リスクの高い決定を次々と下し、カナダやヨーロッパを混乱させています。ですから彼の考えで状況が大きく改善するとは思えません。メリーランズの男性でした。一方、アルバニージー首相はトランプ氏の発表後もオーストラリアの立場に変わりはないと強調しました。
What I would say is that Australia's position is the same as it was this morning, as it was last year, and it was 10 years ago.
オーストラリアの立場は今朝も昨年も10年前もハワード政権時代も変わりません。オーストラリア政府は中東の二国間解決を支持しています。アルバニージー首相でした。クイーンズランド北部ではさらなる雨が予想されており、すでに大雨の影響を受けている流域への影響が懸念されています。予報によると8日にはクイーンズランド州のコーラル海で熱帯低気圧が発生する見込みですが、気象局はサイクロンに発展する可能性は低いと見ています。しかし9日日曜日までに降水量が最大300ミリメートルに達する可能性もあると伝えています。デビッド・クリサフリ州首相は住民に対し公式アドバイスに引き続き耳を傾けるよう呼びかけており、危機はまだ収束していないと強調しました。
We must remain alert, particularly in the area between Ingham and Bowen.
特にインガムとボーエンの間の地域では警戒を続ける必要があります。土壌がすでにたくさんの水分を含んでいるため、雨水が流れる場所がなく、短時間での大雨は洪水のリスクを高めます。ですので住民の皆さんには連絡を取り合い、冷静を保ち安全を最優先に行動することをお願いしたいです。クリサフリー州首相でした。ニュースを続けます。オーストラリア人2人を含む6人の外国人観光客が死亡したラオスのメタノール中毒事件をめぐり、自由党国民党の保守連合は、ラオスはオーストラリアの支援を受け、調査を進めるべきだとの考えを示しました。連邦のジェイソン・クレア教育相は、政府の見解として、ラオス当局は提案を積極的に拒否しているわけではなく、まだ受け入れてないだけだと説明しました。しかし自由党のスーザン・レイ副党首はラオスの反応に対して怒りを表明しました。これは許されません。ラオスは再考すべきです。この国には明らかに密造酒の問題があり、それは政府にも関係しています。ラオスには5300万ドルもの外国援助が送られており、私たちは多くの支援を行っています。ラオスも私たちを支援すべきです。レイ自由党副党首でした。中国はオーストラリア政府が安全保障上の理由で AI アプリディープシークを公的端末で使用禁止にしたことを批判しました。中国の外務省は経済、貿易、そして技術に関する問題が政治化されることに反対すると声明を発表しました。オーストラリアの情報機関はディープシークが容認できないリスクをもたらすと判断しました。しかし中国側は政府が企業や個人に対し違法にデータを収集したり または保存するよう求めたことはなく、今後もそのようなことはないと説明しています。オーストラリアのメンタルヘルス制度が増え続ける支援希望者に対応しきれなくなっていることが明らかになりました。シドニー大学の専門家がまとめた新たな報告書によると、特に若者への支援が遅れていると指摘されています。公的なメンタルヘルス制度が各地で崩壊の危機に直面する中、改めて対策を求める声が高まっています。ユースメンタルヘルス支援団体オリジェンのエグゼクティブディレクターパッド・マクゴリー教授は、若者が取り残されているとの懸念が強まっているといいます。専門的なメンタルヘルスケアを必要とする若者はほぼ100万人に上ります。しかし国の制度は崩壊寸前です。ニューサーゼルズの公的メンタルヘルス制度は崩壊寸前で、またビクトリア州はその深刻さからロイヤルコミッションが設置されました。この傾向はすべての州テリトリーに共通しており、もはや州政府だけでは問題に対応できないでしょう。マクゴリー教授でした。ニュースを続けます。ララキアのシニアトラディショナルオーナーが保護地区での住宅開発をめぐり、ノーザンテレトリー政府を相手取り、法的な異議の申し立てを行いました。ダンガラバ・クルンビリギン族のシニアトラディショナルオーナー T.B. クォール氏によると、ヘリテージカウンシルはディフェンスハウジングオーストラリアの要請を承認し、ダーウィン北部のリーポイント半島で文化的遺物の移動や撤去を伴う開発が行われたと説明しています。クォール氏はヘリテージカウンシルが文化遺産法に基づく適切な協議を行わなかったと主張しています。ディフェンスハージングオーストラリアの広報担当者は NITB に対し、10点の文化的遺物がトラディショナルオーナーの監督のもと撤去されたと説明しています。学校出席率が低迷するノーザンテレトリーでは、無断欠席、チューレンシーを取り締まるパトロールが再導入されましたが、政府はこの政策について、特定のグループを標的にするものではないと説明しました。この制度では、スクールアテンデンスオフィサーが地域をパトロールし、無断欠席した生徒の親に370ドルの罰金を課すというもので、政府はこのルールの周知キャンペーンも開始しました。しかし、先住民の若者支援団体は、この政策がアボリジナルの子どもや家庭に不公平な影響を与えるのではないかと懸念を示しています。これに対し、ジョー・ヘーシー教育担当相はその見解を拒否しました。スクールアテンデンスオフィサーが誰かを標的にすることはありません。ただ出席率のデータを見ると、主に登校していないのがアボリジナルの子どもたちであることがわかります。これは特定の人々を狙ったものではなく、人種に基づく政策でもありません。子どもたちを学校に通わせるための取り組みなのです。ヘーシー教育担当相でした。ナイジェリア北西部のイスラム教の学校で火災が発生し、少なくとも17人の子どもが死亡しました。ザムファラ州カウラナモダ地域で起きたこの火災では、重傷を負った子ども17人が病院で治療を受けています。当局によると、火災発生当時、学校にはおよそ100人の生徒がいたということです。火災は早朝に発生したと校長は説明しています。
午前2
時頃寝ていたところ、火事だ火事だという叫び声と扉を叩く音が聞こえました。外に出ると校舎の屋根の上に炎が上がっていました。それから救助活動を始めました。校長でした。以上、今週の週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。